Well, this morning we are once again back in Exodus, and so far in the book of Exodus, we have seen God reveal himself to Moses and then call him to be his mouthpiece before Pharaoh in demanding that Pharaoh let God's people go out of Egypt in order to worship him.
今日も出エジプト記からのメッセージを続けたいと思います。これまで神がモーセにご自身を表し、代弁者として神の言葉をファラオに告げ、神の民が主を礼拝できるようにエジプトを去らせるようファラオに対し要求せよとモーセに命じた場面を見てきました。
And then, when Moses saw, then we saw Moses go to the people of Israel, and they at first, they welcomed his message.But then they realized that in the short term, him demanding that they leave Egypt would bring even more persecution from their slave masters.
そしてモーセがイスラエルの民にそれを伝えると、民は一旦その知らせに喜びましたが、目先ではそのモーセがエジプトを去らせるようファラオに要求したことによって、奴隷監督からの迫害が一層激しくなるということを悟りました。
And now today we are going to see God.Convince Pharaoh through a series of 10 plagues that come on Egypt.
そしてここから神がエジプトに対する一連の10の災いを通してファラオを従わせます。
But there's more going on in this passage than simply convincing Pharaoh to let the Hebrews leave, as we're going to see as we look at chapter 7, starting with verse 8, and we go through the end of chapter 10 today.
しかし出エジプト記7章8節から10章の終わりまでを今日読んでいくことでここで起きていることは単にファラオを説得してヘブル人をエジプトから去らせるという以上の意味を持っていることがわかります。
And so let's begin today by reading the events that lead to this series of plagues starting in verse 8 of Exodus chapter 7.
まず出エジプト記7章8節からこの一連の災いへとつながる出来事を読んでいきましょう。
The Bible says, Then the Lord said to Moses and Aaron, When Pharaoh says to you, Prove yourselves by working a miracle, then you shall say to Aaron, Take your staff and cast it down before Pharaoh, that it may become a serpent.So Moses and Aaron went to Pharaoh and did just as the Lord commanded. Aaron cast down his staff before Pharaoh and his servants, and it became a serpent. Then Pharaoh summoned the wise men and the sorcerers, and they, the magicians of Egypt, also did the same by their secret arts. For each man cast down his staff, and they became serpents. But Aaron's staff swallowed up their staffs. Still,Pharaoh's heart was hardened, and he would not listen to them, as the Lord had said.
聖書からお読みします。また主はモーセとアロンに言われた。ファラオがあなた方にお前たちの不思議を行えと言ったら、あなたはアロンにその杖を取ってファラオの前に投げようと言え。それは蛇になる。モーセとアロンはファラオのところに行き、主が命じられた通りに行った。アロンは自分の杖をファラオとその家臣たちの前に投げた。するとそれは蛇になった。そこでファラオも知恵のある者と呪術者を呼び寄せた。これらエジプトの呪法者たちもまた彼らの秘術を使って同じことをした。彼らがそれぞれ自分の杖を投げるとそれが蛇になった。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ。それでもファラオの心は固くなになり彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。
Moses had been given this one key act from GodTo show that God's power was actually behind his words. To throw down a staff and have it to turn into a snake.
モーセは彼の言葉には神の力があることを示すため、ある印を神から与えられていました。杖を地面に投げるとそれが蛇になるという印でした。
Now, he does this. But then Pharaoh calls these magicians, these Egyptian magicians, and they do the same thing.
モーセがそれを行うと、ファラオもエジプトの呪法師を呼び寄せ、彼らも同じことをします。
But we should understand here that this is not miraculous. What the Egyptian magicians do is a trick. It's an illusion.
しかし、呪法者が行うのは、奇術、まやかしであって、奇跡ではありません。
The text calls these secret arts. done by these magicians. And what seems to be implied in this word is not actual supernatural power, but actually magic tricks that are done by sleight of hand and trickery.
これは呪法者による秘術と書かれており、超自然的な力ではなく、手先の技によるごまかしであると暗示されているようです。
And then, almost mocking their fake miracle, God causes Aaron's snake, the staff, to eat their snakes.
そして神はその偽の奇跡をあざけるかのように、アロンの杖の蛇に呪法者たちの蛇を飲み込ませてしまいます。
ButTheir fake trick is enough to let Pharaoh convince himself that he doesn't have to listen to Moses and Aaron.
それでもファラオは呪法者たちのまやかしを見て、モーセとアロンの言うことを聞く必要はないと判断します。
And as we are going to see over and over again, Pharaoh's heart is hardened.
この後繰り返し見るように、ファラオの心は固くなりになります。
Now we're going to talk about this a bit later today in this message.
これについては今日このメッセージの中でまた後ほど見ていきます。
Because simply showing God's power in the miracle of a staff turning into a snake, it didn't convince Pharaoh. And God knew it wouldn't. So now we're going to see 10 plagues or curses come against the nation of Egypt in order to convince Pharaoh to let the Hebrews leave Egypt.
杖を蛇に変えるという奇跡によって神の力を見せてもファラオは心を変えませんでした。そして神もそれを見越しておられました。そこで神はエジプトに塔の災いあるいは呪いを与え、ヘブル人を去らせるようファラオに迫ります。
Now, we're just going to look at the first nine of these today, and the next week we'll look at the tenth plague that holds special significance.
今日は最初から第9までの災いを見ていき、特別な意味を持つ第10の災いについては来週取り上げます。
So let's look first at this first plague that turns the Nile River into blood.
では、第1の災い、血に変わるナイル川を見てみましょう。
Now, each of these plagues basically starts with a new confrontation with Pharaoh.
それぞれの災いは基本的にファラオと新たに対峙する場面から始まります。
And on meeting Pharaoh, Moses would warn him what would happen if he continued to not let the people of Israel leave.
ファラオと対峙したモーセはイスラエルの民を去らせなければ何が起こるかを警告します。
And so we read in chapter 7 and verse 18, the fish in the Nile shall die.And the Nile will stink, and the Egyptians will grow weary of drinking water from the Nile.
7章18節に次のように書かれています。ナイル川の魚は死に、ナイル川は臭くなります。それでエジプト人はナイル川の水を飲むのに耐えられなくなります。
And so Moses then does the very thing he threatened to in front of Pharaoh, and verse 21 tells us there was blood throughout all the land of Egypt.
モーセによってファラオに対してこれが起こると警告されたことが実際に起こり、21節にエジプト全土にわたって血があったと書かれています。
Now, it's interesting with this first plague, the magicians perform a trick to give Pharaoh a reason to still harden his heart.
この最初の災いでも呪法者たちは偽の奇跡を用いて同じことをして、ファラオはこれを見て心を固くなにしました。
Verses 22 through 23 say, But the magicians of Egypt did the same by their secret arts. And so Pharaoh's heart remained hardened, and he would not listen to them as the Lord had said. Pharaoh turned and went into his house, and he did not even take this to heart.
22から23節に次のように書かれている通りです。しかし、エジプトの呪法者たちも彼らの秘術を使って同じことをした。それでファラオの心は固くなりなり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。ファラオは身を翻して自分の家に入り、このことにも心を向けなかった。
As with all of these plagues, all the people of Egypt were affected. But we're told specifically,That Israel is protected from these plagues later on in this passage.
最初の災いを含むすべての災いはエジプト人全体に影響を及ぼしますが、後にイスラエルの人々は災いから守られているということが明らかにされます。
And then we read in verse 24 to 25, it says, And all the Egyptians dug along the Nile for water to drink, for they could not drink the water of the Nile. Seven full days passed after the Lord had struck the Nile.
24から25節に次のように書かれています。全エジプトは飲み水を求めてナイル川の周辺を掘った。ナイル川の水が飲めなかったからである。主がナイル川を打たれてから7日が満ちた。
Now, the comment here about seven days passing, it gives us an approximate timeline of about a week, between each of these plagues, meaning that we don't know for certain, but it seems like this could have gone on for about 3 months.
ここに7日が満ちたとあることから、それぞれの災いの間におよそ1週間の期間があり、推測ではありますが、全体で約3ヶ月間の出来事だったと考えられます。
Now, here's what I want us to see in this. There's a reason for these particular plagues that we're going to read about.
私たちが注目すべきは、これらの災いそれぞれに理由があるということです。
Now,Egyptian religion was in many ways like pagan religions throughout history, leading up to the thousands of gods that are recognized in Hinduism, which of course produced Buddhism, and then of course Buddhism here in Japan merged with native Shinto, and it would itself recognize, the many different kinds of kami or spiritual beings in that worship.
エジプトの宗教は多くの点で歴史上の他の異教、数千もの神々の存在を認めるヒンドゥー教やそれに由来する仏教にも共通しています。仏教は日本では日本の神道とも融合し、様々な神や霊的存在を認めています。
Now, for Egypt, there were gods for every part of creation. And each of those gods would bring different blessings into people's lives depending on their circumstances.
エジプトでは自然界のあらゆる部分に神々が宿っており、そのそれぞれが人々の境遇に応じて様々な祝福をもたらすと信じられていました。
These plagues were a direct attack on these false gods of Egypt.
災いはエジプト人が信じていたこのような偽りの神々を直接攻撃するものでした。
In this first plague, it was an attack on the Nile River.
最初の災いではナイル川が攻撃の対象でした。
Now, if you remember studying maybe in world history about the history of Egypt, and you know anything about it, then you probably realize the Nile River has always been considered kind of the lifeblood.Of the nation, especially in ancient times.
皆さんの中で世界史を勉強していらっしゃって、エジプトの歴史に関する基本的な知識がある方であれば、ナイル川は特に古代において国家の命の源とされてきたことをご存知かもしれません。
The river itself at that point in history was considered to be a god. And so for God to turn their god into blood shows the one true God's power over that river.
この川そのものが神として崇拝されていたのです。ですから神が彼らの神であるナイル川を血に変えたことは唯一の誠の神がその川を支配していることの証だったのです。
And then we come to the second plague, and it's a plague of frogs that multiplied so quickly and to such a degreeThat we read in Exodus chapter 8 verse 6, So Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt, and the frogs came up and covered the land of Egypt.
次に訪れるのが第二の災い、カエルの災いです。カエルが異常な速さと量で繁殖し、出エジプト記8章6節には、アロンが手をエジプトの水の上に伸ばすと、カエルが這い上がってエジプトの地を覆ったとあります。
Now again, We read about the magicians on a small scale did a trick that produced frogs, probably easier when they're everywhere around you. But Pharaoh's response is a bit different this time.
ここでも受講者たちは規模は小さいものの、そしてもうすでにカエルが出ているので、簡単なトリックだったかもしれませんが、まやかしを使ってカエルを出しましたが、今回はファラオの反応が少し異なります。
He actually asked Moses to pray on their behalf to take away the frogs. And in Exodus 8:8, he promised to let the people go to sacrifice to the Lord, is what we read.
出エジプト記8章8節でファラオはモーセにファラオに代わってカエルが取り除かれるように祈るよう要求し、そうすれば主に生贄を捧げるために民を去らせると約束しました。
And then Moses asks Pharaoh what seems like a strange question. When do you want the frogs gone?
モーセはそこでいつカエルを取り除いてほしいかと奇妙にも思える質問をします。
Verse 10 says, And Pharaoh said, Tomorrow. Moses said, Be it as you say, so that you may know that there is no one like the Lord our God.
10節には次のように書かれています。ファラオが明日と言ったので、モーセは言った。あなたの言葉通りになりますように。それはあなたが私たちの神、主のような方は他にいないことを知るためです。
By giving Pharaoh a choice, it demonstrated God's power.And it showed it wasn't just chance that these frogs were there. And it wouldn't just be chance when they went away.
このようにファラオに指定させることで、カエルが現れたこととカエルが取り除かれることが偶然ではなく、神の力によるということが示されました。
But once the frogs are gone, Pharaoh hardens his heart again. And of course, he did not let the people go.
しかしカエルが取り除かれるとファラオは再び心を固くし民を去らせませんでした。
Now, why frogs?
ところでなぜカエルなのでしょうか?
Frogs themselves in Egypt were considered sacred.
エジプトではカエルは神聖なものとみなされていました。
Egyptians could not even kill them, and the frog goddess was connected to assisting in childbirth.
カエルの姿をした女神は出産の神とされており、エジプト人はカエルを殺すことすらできませんでした。
But very soon after that, the third plague begins, and in our English version, it's called the plague of gnats.
その後すぐに起こるのは第三の災い、ブヨの災いです。
It's not really clear what we mean by gnat here.
このブヨが実際に何を指すのかははっきりしていません。
It could have been something like lice or even mosquitoes or what we term in today's English a gnat.
シラミや蚊、何らかの小さなハムシの類だったかもしれません。
And in a demonstration of the true God's power against the false earth God that they worship, verse 17 of chapter 8 says, All the dust of the earth became gnats in all the land of Egypt.
8章17節に地の塵は皆エジプト全土でブヨになったとあり、これはエジプト人が崇拝していた偽りの地の神に対する真の神の力を示しました。
And this time,The magicians could not do a trick that produced gnats. And they can't do any of these increasingly worse plagues.
今回は受講者たちはブヨを出すまやかしはできず、またこれ以降に起こるますます激しい、厳しい災いも模倣することができなくなりました。
Verse 19 says, Then the magician said to Pharaoh, This is the finger of God. But Pharaoh's heart was hardened, and he would not listen to them.As the Lord had said.
19節には次のようにあります。受講師たちはファラオにこれは神の指ですと言った。しかしファラオの心は固くなりなり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。
It would still take seven more plagues before Pharaoh would humble himself to a God who even his own magician said only needed a finger to affect very badly. The entire nation of Egypt.
ファラオが神の前にへり下り、神とはその指を使うだけでエジプトの国全体に非常に深刻な事態をもたらすことができるお方であると理解したのは、さらに7つの災いが起こってからでした。
The fourth plague that comes is a plague of flies.
次に第4の災い、アブの災いです。
Now this plague could be a direct attack on the false god of resurrection, whose name was Kiefer.Who is depicted in Egyptian mythology as a beetle or a scarab. And that could have been what these flies were, kind of this beetle creature.
この災いは偽りの復活の神、ケプリに対する攻撃だった可能性もあります。ケプリとはエジプトの神話の中で、ふん転がしのような昆虫の姿であるとされており、アブというのはこれを指していたのかもしれません。
It could also have been an attack on Pharaoh, who was seen as having the power to maintain order in the universe. But with each plague, what is God doing? He's bringing chaos and disorder into the universe, which they believed Pharaoh is actually in control of.
この災いはまた世界の秩序を維持する存在とみなされていたファラオに対する攻撃であったとも考えられます。神はそれぞれの災いによって、そのファラオが維持していたと言われている世界に混沌をもたらし、実際に世界を維持しているのは神ご自身であるということを示されました。
Each time, what we see is that Pharaoh keeps promising to let them go, but with different conditions each time.
ファラオは毎回民を去らせると約束しますが、常に異なる条件をつけています。
Verse 25 of Exodus 8 says, Then Pharaoh called Moses and Aaron and said, Go sacrifice to your God within the land.
出エジプト記8章25節には次のようにあります。ファラオはモーセとアロンを呼び寄せていった。さあ、この国の中でお前たちの神に生贄を捧げよ。
Now,Of course, this isn't acceptable to stay within the land and to not actually leave Egypt.
もちろんその国の中にとどまってエジプトを去ることが認められなければ意味がありません。
And so Moses responds in verses 27 and 28, We must go 3 days journey into the wilderness and sacrifice to the Lord our God as he tells us. So Pharaoh said,I will let you go to sacrifice to the Lord your God in the wilderness. Only you must not go very far away. Plead for me.
ですから27から28節で次のやり取りがあります。私たちは主が私たちに言われた通り、荒野へ3日の道のりを行って私たちの神、主に生贄を捧げなければなりません。ファラオは言った。ではお前たちを去らせよう。お前たちは荒野で、お前たちの神、主に生贄を捧げるがよい。ただ、決して遠くへ行ってはならない。私のために祈ってくれ。
But after the flies are gone, Pharaoh, what does he do? He again hardens his heart and he doesn't let them go anywhere.
しかし、アブが離れた後、ファラオはまたも心を固くし、民をどこにも去らせませんでした。
Now, the fifth plague,continues to increase the devastation that's been inflicted on Egypt.
第5の災いでは、エジプトに対してさらに大きな被害がもたらされます。
The Egyptians actually had many different gods represented by types of livestock, both in idol images, and at least in one case we know of, they had a living bull that was viewed as a sacred being.
エジプト人は様々な異なる家畜を神として崇拝しており、偶像だけでなく、生きた牡牛を神聖であると崇めるケースもあるということが分かっています。
And in a direct attack on those false gods, the fifth plague kills many of the livestock of Egypt, while we're specifically told not touching the livestock of Israel.
このような偽りの神々に向けた攻撃として第5の災いはエジプトの多くの家畜の死という形でもたらされましたが、イスラエルの家畜は一頭も死ななかったとはっきり書いてあります。
In Exodus chapter 9 verse 2 Moses says For if you refuse to let them go and still hold them Behold the hand of the Lord will fall with a very severe plague on your livestock that are in the field The horses, the donkeys, the camels, the herds And the flocks.
出エジプト記9章2節でモーセは次のように言います。もしあなたが去らせることを拒み、なおも彼らを留めておくなら、見よ、主の手が野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に下り、非常に重い疫病が起こる。
Now, but again, what do we read when we go down to verse 7 there in Exodus 9? It says, the heart of Pharaoh was hardened, and he did not let the people go.
しかしまたしても出エジプト記9章の7節に次のようにあります。それでもファラオの心は固く民を去らせなかった。
Now, the sixth plague is a direct assault against all the false gods that the Egyptians trusted for healings. Gods with names like Amon-Re, Tot, Imhotep, and Sekhmet.
第六の災いは、エジプトで癒しを司ると信じられていた様々な偽りの神々への直接的な攻撃です。アモン・ラー、トート、イムホテプ、セクメトなどと呼ばれていた神々です。
And in this plague, Moses is told by God to take soot from a kiln and to throw the soot dust into the air in front of Pharaoh and it would become boils.Causing sores to break out on humans and on animals all across Egypt.
この災いでは神がモーセにかまどのすすを取ってファラオの前で天に向けてまき散らせと命じ、それがエジプト中の人々と動物に腫れ物を生じさせます。
And again, it's clear that this only happened to the Egyptians. It didn't happen to the Israelites.
この災いもエジプトの民のみに起こり、イスラエルの民には及ばなかったことは明らかなようです。
But here's what I want us to see different in this sixth plague. It's in verse 12 of Exodus chapter 9.
しかし第六の災いでは、これまでと異なる点があります。出エジプト記9章12節に書かれている点です。
In verse 12 of Exodus 9, it says, But the Lord hardened the heart of Pharaoh.And he did not listen to them, as the Lord had spoken to Moses.
出エジプト記9章12節に次のように書かれています。しかし主はファラオの心を固くなにされたので、ファラオは二人の言うことを聞き入れなかった。主がモーセに言われた通りであった。
And so we see here that God is very clearly behind this hardening of Pharaoh's heart.
ここではファラオの心を固くなにされたのは、神ご自身であると明記されています。
Now, we have to ask then, does this relieve Pharaoh of his responsibility for his sin of rejecting God?
ではそれによってファラオは神を拒絶したという罪の責任から免れるのでしょうか?
And the answer, even from the text, is absolutely not.
全くそうではありません。聖書の言葉からも明らかです。
In fact, the hardening of his heartis clearly called sin on his part in the seventh plague of hail.
むしろ第七の災い、ヒョウの災いにおいては、ファラオが心を固くしたことが明らかに罪であると呼ばれています。
Verse 34 of chapter 9 says, But when Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunder had ceased, he sinned yet again and hardened his heart, he and his servants.
9章34節に次のようにある通りです。ファラオは雨と雹と雷が止んだのを見て、またも罪に身を任せ、彼とその家臣たちはその心を固くした。
God tells us in his own words through Moses to Pharaoh exactly why God would harden Pharaoh's heart.
神はモーセを通してなぜファラオの心を固くなにされたのかをご自身の言葉で明確に語られています。
Exodus chapter 9 verse 16 says But for this purpose I have raised you up This is speaking to Pharaoh To show you my power So that my name may be proclaimed in all the earth
出エジプト記9章16節に次のように書かれています。これはファラオに対する言葉です。しかし、このことのために私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため、そうして私の名を全地に知らしめるためである。
God's purpose is to show His glory, to proclaim His name everywhere throughout all the earth.
神の目的はご自身の栄光を示し、ご自身の名を全地に知らしめることです。
And he uses Pharaoh to do that by God's sovereign choice to use Pharaoh's sin to bring glory to himself by God publicly and systematically dismantling the power of this man who the world viewed as a literal God at that time.
その目的のために神は主権者としてのご自身の選択によりファラオの罪を用い公然とそして完全にその当時神であるとみなされていたファラオの力を打ち砕くことでご自身の栄光を表されます。
In Romans chapter 9 where Paul uses the very words of Exodus itself to explain it, the Bible is very clearThat God is sovereign over his creatures in electing people to salvation or not, in choosing who he will show his mercy to.
ローマ人への手紙9章においてパウロは出エジプト記のまさにこの部分の言葉を引用して神がご自分の被造物に対して主権を持ち救いに選ぶものを定めまた憐れみを示すものをお選びになることを説明しています。
And the Bible is also clear that humans, the creatures, we are fully responsible to God for our sin.
同時に聖書には、被造物である人が自分の罪に対して完全に責任を負う存在であることも明らかにされています。
And both of those things, God's sovereignty and man's responsibility are true at the same time, as we see here in this event. And we have to hold both of those statements as true, although we probably all can see the tension between those two statements.
ここでの出来事において、神の主権と人の責任はどちらも真実であり、私たちはこの二つが明らかに両立しがたいように見えても、両方を真理として受け止めなければなりません。
The bottom line is that the Bible is true. When it tells you and me in Romans 3:23 that all of us have sinned and fall short of the glory of God.
ローマ人への手紙3章23節に、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずとある聖書の言葉は真実です。
And the Bible is also true when God says that all of us who know Jesus Christ in 1 Peter 2:9 are a chosen race.
そしてペテロの手紙第1、2章9節に、私たちイエスを信じる者すべては選ばれた種族です。ある神の言葉も真実なのです。
What's really incredible?Is that by the time you get to the seventh plague of hail, it's clear that even some Egyptians are responding to the displays of God's glory and are in some ways possibly becoming worshipers of the true God.
驚くべきことに第七の災いである雹の災いの頃には、エジプト人の中にも神の栄光が示されたことに反応し、何らかの形で誠の神を礼拝する者が現れていたということがわかります。
Verse 20 through 21 of Exodus 9 says, Then whoever feared the word of the Lord among the servants of Pharaoh hurried his slaves and his livestock into the houses. But whoever did not pay attention to the word of the Lord left his slaves and his livestock in the field.
出エジプト記9章20から21節に次のようにある通りです。ファラオの家臣のうちで主の言葉を恐れた者はしもべたちと家畜を家に避難させた。しかし主の言葉を心に留めなかった者はしもべたちと家畜をそのまま野に残しておいた。
Pharaoh even gives false repentance to get rid of this plague of hail when we come to 9:27 through 28.
9章27から28節では、ファラオはこの雹の災いを取り除かせるため、偽りの悔い改めすら見せます。
The Bible says in chapter 9, verse 27 through 28, Then Pharaoh sent and called Moses and Aaron and said to them, This time I have sinned. The Lord is in the right, and I and my people are in the wrong. Plead with the Lord, for there has been enough of God's thunder and hail. I will let you go, and you shall stay no longer.
9章27から28節です。ファラオは人を使わしてモーセとアロンを呼び寄せ、彼らに言った。今度は私が間違っていた。主が正しく、私と私の民が悪かった。主に祈ってくれ。神の雷と雹はもうたくさんだ。私はお前たちを晒せよう。お前たちはもうとどまってはならない。
Now, of course, Pharaoh didn't do this.
もちろんファラオはこの約束を守りませんでした。
The seventh plague of hail, once again,attacked a lot of Egyptian gods. The atmosphere god, the sky goddess, the goddess of moisture, and the goddess and the god of the wind.
この第7の災いも、大気の神、天空の女神、水分の女神、風の神など、エジプトの多くの神々に対する攻撃でした。
But the eighth plague will attack the gods of the fields.As well as it's actually going to greatly affect the food supply of all of the people of Egypt.
しかし第8の災いは畑の神々に対する攻撃であると同時にエジプトの人々の食料の供給にも甚大な影響を及ぼすものでした。
In Exodus chapter 10, verses 14 through 15, we see this particular plague.
出エジプト記10章14から15節にこの災いについて書かれています。
It says, the locust came up over all the land of Egypt and settled on the whole country of Egypt, such a dense swarm of locusts as had never been seen before, nor ever will be again.
お読みします。イナゴの大群はエジプト全土を覆い、エジプト全域にとどまった。これはかつてなく、この後もないほどおびただしいイナゴの大群だった。
And at the end of verse 15, we read, Not a green thing remained, neither tree nor plant of the field through all the land of Egypt.
そして15節の最後に次のようにあります。エジプト全土で木や野の草に少しの緑も残らなかった。
This nation...Remember, they had initially protected the people of Israel from a famine. And now, they themselves are facing a famine due to their enslavement of the people of God.
かつてはイスラエルの民を飢饉から救ったこの国が、今やその神の民を奴隷にしたことで飢饉に直面するのです。
And as God is instructing Moses,To announce this eighth plague, we see clearly that God is trying to make worshipers, not just of his people, the nation of Israel, but he's trying to make worshipers of the Egyptians as well.
神がモーセに第八の災いを告げさせる中で、神が求めているのは、ご自身のイスラエルの民でだけでなく、エジプト人をもご自身を礼拝するものとすることであるということが示されています。
Dropping back to Exodus chapter 10 and verses 1 through 2, we actually read, Then the Lord said to Moses, Go into Pharaoh, for I have hardened his heart and the heart of his servants, that I may show these signs of mine among them. That's the Egyptians.
出エジプト記10章1節に戻ると次のように書かれています。主はモーセに言われた、ファラオのところに行け。私は彼とその家臣たちの心を固くした。それは私がこれらの印を彼らの中で行うためである。この彼らというのがエジプト人を指しています。
And so these plagues, in one sense, they're signs for the Egyptians to see what's happening to their Pharaoh,And then draw them to worship the true God.
これらの災いは一つの意味ではエジプト人に神の印を見せ礼拝へと導くためのものだったのです。
But then verse 2 continues, and that they may tell in all the hearing of your son and of your grandson how I have dealt harshly with the Egyptians and what signs I have done among them that you, now he's speaking to Moses, may know that I am the Lord.
しかし続いて2節には こうあります。また、私たちがエジプトに対して力を働かせたあのこと、私が彼らの中で行った印を、あなたが息子や孫に語って聞かせるためである。こうしてあなた方は私が主であることを知る。これはモーセに対して語っている言葉です。
And so what do we see here? These plagues are also to show God's power to Israel that will make generations of worshipers out of God's people.
これらの災いは神の力をイスラエルに示し、世代を超えてイスラエルの人々に神を礼拝させるためでもあったことがわかります。
And then we come to the ninth plague.
そして第九の災いです。
Now, the tenth plague is of course the most devastating plague, and we'll look at it next week with a loss of human life. The ninth plague lodges a direct attack at Pharaoh himself.
人命を奪うという点で、もちろん第10の災いが最も壊滅的であった一方、第9の災いはファラオ自身に対する直接的な攻撃でした。
Pharaoh was known to the people of Israel as the son, the people of Israel, the Egyptians as the son of Re or Ra. You see it both ways in history books. In other words, the sun god, who was also believed to be the god who created the world.
ファラオはエジプト人にとってはラーまたはレイと呼ばれる太陽の神の子とされていました。ラーはまた世界を創造した神であるとも考えられていました。
It was believed that every Egyptian pharaoh was a living reincarnation of this god, the highest god.
代々のファラオはこの最高神、最高の神の生きた化身であると信じられていたのです。
So every morning,When the sun rose in the sky, it would reaffirm the power of Amon-Re as well as Pharaoh's power that was visible to the people.
したがって毎朝太陽が昇るために人々に対する目に見える印としてアモン・レイとファラオの力が改めて示されたのです。
And in Exodus 10, verse 21, we see this plague that takes place.
そしてこの第9の災いは出エジプト記10章21節に書かれています。
It says, Then the Lord said to Moses, Stretch out your hand toward heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, a darkness to be felt.
10章21節です。主はモーセに言われた。あなたの手を天に向けて伸ばし、闇がエジプトの地の上に降りてきて、闇に触れるほどにせよ。
Have you ever been in such darkness that you can feel it? You can't see anything. You can't put your hand here and see it because the darkness is so deep and so dark.
皆さんは本当に深い闇、目の前にある自分の手も見えないほど、触れるほどと感じる闇を経験したことがあるでしょうか。
This was the darkness that the Egyptians experienced.
この災いでもたらされたのは、この災いでエジプト人が経験したのはそのような闇でした。
And just to make it really clear,That this was a supernatural and not some environmentally related event. We read in verse 23, they did not see one another, nor did anyone rise from his place for 3 days, but all the people of Israel had light where they lived.
そしてこの現象が自然現象ではなく超自然的な働きであることを確実に明確に示すために23節にはこうあります。人々は3日間互いに見ることも自分のいる場所から立つこともできなかった。しかしイスラエルの子らのすべてには住んでいるところに光があった。
Pharaoh has been giving in a little more each time, but not fully. And finally with this plague,He says, you can go, but leave your flocks, leave your herds, leave your animals, leave them behind.
ファラオはこれまで少しずつ譲歩してきましたが、依然として完全には要求を認めようとしませんでした。そしてこの災いの後、ファラオは行っても良いが家畜は置いていけと言います。
Now, of course, that's not acceptable. And Moses says so. And then we see the final interaction between Moses and Pharaoh in verses 27 through 29 here of chapter 10.
もちろんこれを受け入れることはできないので、モーセは拒否します。そして、モーセとファラオ二人の最後のやりとりが、10章の27から29節に書かれています。
We read this, but the Lord hardened Pharaoh's heart, and he would not let them go. Then Pharaoh said to him, Get away from me. Take care never to see my face again. For on the day you see my face, you shall die. Moses said, As you say,I will not see your face again.
お読みします。しかし主がファラオの心を固くなりにされたので、ファラオは彼らを去らせようとはしなかった。ファラオは彼に言った。私のところから出て行け。私の顔を二度と見ないように気をつけろ。お前が私の顔を見たら、その日にお前は死ななければならない。モーセは言った。結構です。私はもう二度とあなたのお顔を見ることはありません。
Now, I know this sermon is already long, especially on a Sunday where we had small group prayer time, but I want you to bear with me just a few more minutes.
今日はスモールグループでもの祈りも行ったのにちょっと長いメッセージとなっていますが、あと数分です。
I want to give you two applications of this text.
今日の聖書箇所からの二つの適用についてお話ししたいと思います。
One is spiritual and religious.
一つは霊的なこと、宗教的なことについてです。
I want to ask, what do you think most people, here in Japan are doing at a shrine or temple if they go to that shrine and the temple?
皆さんにお聞きします。日本で神社や寺を訪れ、ほとんどの人は何をしているでしょうか?
In reality, I think most people are looking for some kind of help, some kind of good fortune,On various things in their life.
人々は大抵人生のいろんなことに対し何らかの助けや幸運を求めていると思います。
And so you'll see them walk away from the temple with omamori or other amulet type of things that they receive from the temple or the shrine.
ですから神社やお寺でお守りやお札のようなものをもらいます。
I don't think most people, at least not in Japan, they're not really thinking about this as some form of worship. But they're thinking about it as really a form of good luck, a good luck charm that can kind of get them through whatever they're facing.
少なくとも日本においては多くの人はこれを礼拝だとは思っておらず、むしろその今何か直面している問題に対して何かのおまじないのようなものであると考えていると思います。
Now, even if this is not worship, and for some it truly is, it is putting your hope in some spiritual place related to false gods, related to superstition of a spiritual nature.
確かにそれは礼拝ではないかもしれませんが、偽りの神や迷信に関係する霊的なことに希望を置いていることには変わりありません。
Even when you move outside of a Japanese context, you see people, I knew people even in America, who in various ways will act kind of on cultural superstitions in order to kind of trust in not stirring up some evil against them or something.
日本に限らず他の国、例えばアメリカにおいても何かこう、魔除けのような意味であったりとか、その様々な面で迷信に従う人はいます。
Just like the Egyptians placed their hope in these false gods, modern day superstitions, whether they're fully religious based or simply cultural based, they provide a place for false hope.
エジプト人が偽りの神に希望を置いていたのと同じように、こうした今日の様々な迷信も人々に偽りの希望を抱かせます。
And as a Christian, our hope must be found in Jesus Christ. It must be found in God Himself, who is greater then any spiritual source for these supernatural beliefs and superstitious beliefs that are all around us in this society.
クリスチャンとして私たちの希望は、その私たちの社会においてあり、様々あるこのような迷信の元となっている霊的な要素ではなく、真に偉大な神ご自身、キリストご自身にあるべきです。
If one thing is made abundantly clear in these plagues, it is that the God of the Bible is greater than any false gods of man-made religious systems.
これらの災いがはっきりと示しているのは、聖書の神が人間が作り出した宗教体系における偽りの神がではない、はるかに偉大な存在であるということです。
But there's a second application here that may hit closer to home for some of us.
そして、私たちの中には、より重要かもしれませんが、二つ目の適用があります。
All of us, including Christians, even if we don't worship, which I hope we don't, gods of health, environment, prosperity, or a specific man like Pharaoh,We can and sometimes do in a very pragmatic and practical way put all of our hope in those things rather than in our God.
私たちはたとえ健康の神、自然の神、繁栄の神、あるいはファラオのような特定の人間を神として崇拝していないとしても、実際現実にはこういった神以外のものに私たちの希望すべてを置いてしまうことがあります。
We put our hope in the work of doctors and physicians.
医師の力に希望を置いてしまうことがあります。
We can raise concerns about our environment to the place of putting creation above a creator who controls all aspects of this world that we live in.
環境問題に関心を持つあまり、創造主である神よりも被造物である自然を上に置いてしまうことがあります。
We put our hope in politicians or even in pastors rather than in God.
神ではなく政治家や牧師にすら希望を託すことがあります。
The takeaway from the plagues is that our God is greater and more powerful and more sovereign over everything in this world.
しかし今日見た災いから私たちが学ぶべきことは、私たちの神はこの世のいかなるものよりも偉大で力がある主権者であるということです。
And if you or I find our hope, if we think we can find our salvation in any place or thing or person other than Jesus Christ who is God himself, then folks, we have no hope.
もし私たちが自分の希望や救いを神ご自身であるイエス・キリスト以外の人や何かに見出せると思っているのであれば、私たちに希望はないのです。
The people in Egypt learned this lesson as they saw their God Pharaoh powerless in the face of the true God.
それをエジプトの人々は彼らの神であるファラオがいかに真の神の前で無力であるかを目の当たりにすることで学びました。
How can we, in a modern sense of course, fail to see the same powerful God provide us a more trustworthy, an ultimate foundation than anything else in this world that comes along and tries to provide us that same kind of hope that the ancient Egyptians took in false gods.
現代においても世のあらゆるものが私たちに古代エジプトの人々が偽りの神々に置いていたような偽りの希望を私たちに抱かせようとします。しかし今日でも当時と変わらない力ある神がこの世の他の何よりも信頼すべき揺るぎない土台を与えてくださることを見失ってはなりません。
Let's trust the God who calls us to glorify himselfby the mighty acts that we see in scripture and that we still see today in our own lives.
聖書に記されている神の偉大な力ある技、そして今日私たちの人生においても現れるその力を通して、神は私たちにご自身に栄光を期すよう命じておられます。この神を信頼しましょう。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, God, we acknowledge today that we are your people, that we are created beings by the sovereign God of the universe who has created everything in this world, including us.And Lord, we owe you our very existence and our very lives. And Lord, we, even as your people sometimes, have traded your sovereignty and your glory for the things of this earth to put our hope and our trust in that are fleeting and will pass away. And Lord, I pray that we would be convicted of the things that we have made into our idols.Those false gods that we have set up in our lives. I pray, Lord, for those who still have not turned to God and recognized him as their creator and recognized their sin against the holy God, that today would be the day of their salvation. That, Lord, you would convict them of their sins and bring them to repentance and faith in Jesus Christ. Lord, I pray that we as your church would be bold in showing that we serve no earthly power. We have placed our hope in no earthly thing, but that our hope, our joy, our faith is in you, our God and our Savior, Jesus Christ. Father, use us as your children, as your church, as your people to glorify your name in this world, in this city, in this area where you have placed us. And Father, help us to truly be obedient to your word and to your purposes. Apply this word to our life. Don't let us leave here the same people we walked in today, but to leave ready to be your church and serve you this week as we go out. May we bring glory to your name. We pray this in Christ's name. Amen.